リハビリヒルズイラストレーターの沼田武史です。
室木お寿司です。
シアコンです。
ヒロコンです。
鳥畑春信です。
はい、というわけで今回も5人体制でですね、やっております。
めっちゃ盛り上がってます。
めっちゃ盛り上がってます。
どう渋谷のうどん屋で、
うどん屋で
光への
近く近く
裏
どうですか、なんかしごくん宣伝したいこととかありますか。
宣伝したいこと宣伝したいことはね、いやもうないですね。
ないですか。
ないないな、うん、ないない。イベントとかイベントもないんですよ。
個展とか、
そう、なんか今みんな個展とかイベントとかやってるじゃないですか、この時期。も何も呼ばれてないし、
向かっぱらった。
なんか寂しいんだよ。
あ、寂しい。
みんな呼ばれてないから大丈夫
です。あ、だからここにいる。
呼ばれてない人たちが。
呼ばれてない。
よかった。呼ばれなくてよかった。
地獄。
魔女のパーティー。
たまたまですよ、たまたま仕事なんですよ。普段だってもバリバリ、
ね、
でもイベントとか。
でも、僕らと付き合っていけないのかもしれない。呼ばれなくなっちゃう。
嫁さんから止められるよ、その話。
あの人。あれに出ない方がいい。あ
仲間だと思われる。
黒い、黒い交際が。
黒い交際。あの、全然に呼ばれなくなるよ。
呼ばれなくなる。おしゃれ。だから今回呼ばれてない。呼ばれ
てない。すでに効果ある。
そう、
すでに。ネガティブキャンペーンだって、ネガティブキャンペーンって
誰がやってるんですか、今、その個展やってる人います、
ね、あのね、パモトス君がキュレーションの AM ラジオ展と、ホソンさんがキュレーターの、なんだっけ、
フーっていう、あの WHO の
フーやってんだ、ジュンさん。
そうそう、そう、それをさっきちょうど、ここに来る前に見に行ってきて、
見に行ってきた
の。そう、あのね、みんな出ない、あの、異常にうまくて、ジュンさんいました。
いない
ジュンさんはいなかった。
呼ばれてない。呼ばれてないのに見に行ったんです。
呼ばれてない
のに。何して来たんだ。
行きたいけど。
ジュンさんいてね、あああれ行くんだみたいな気持ち。リハビリ行くんだ。
楽しんできたね。いや、アモスさんもジュンさんも、あの、ぜひぜひまた、リハビリファミリーですよって言ってくれて。何ですか。
なんとね、俳優がポンファミリーですって言ってるもんですよ。
出ていく四国の後ろ姿を見て、ああ、ああ、なりたくないなっていう。
でも巣立ってほしいですよね、沼田さん。
あ、そうですね。巣立ってほしい世界にね、羽ばたいて
も
ね、
ここから。
そう、でもこの中で言ったら僕がね、多分ジャンルがちょっと違うんですよ。
そうですか。
そう、そうそうそう。
自分だけ売れ線っていうこと
です。違う違う違う。僕だけ、あの、華々しくない仕事をしてるから。
そんなこと
ない。おしゃれじゃない仕事をやるから。
さっきすげえ華々しい話をね、
ね
こっそり
聞いて。
全然全
然。オフレコの話を
ね。
ね
え。
いや、
オフレコなの出されちゃったら
もう。で、華々しくないですよ。その、
なるほど。
マガジンハウス系の仕事をしてるから、前も言ったけど。
マガジンハウス系の
仕事。皆さんがね。そういうイラストレーターに僕もなりたかったけど、それになるのはどうしたらいいのかなと思って、沼田さんの講義を楽しみにしてるんです
それ
聞けば、あれを聞けば僕もファッション誌で
多分第3次ぐらいと終わったやつです。
ファッション誌が
大成功だったけどね、あれは。
で、これの放送が配信される頃には、多分ファッション誌で。仕事が。
ど
うなるか。何やま
ず。40歳にしてやっと、
光
栄の読む雑誌に。
まあそうです。
そんな時期。シゴくんはそうですよね。
うん、
おしゃれ系です
。シゴくんその自覚がない。
この間ポパイにあれだったなんか美味しい食事を、美味しい、おすすめの、
うん、そうそうそう、あの、おすすめの3品を紹介するっていう、なんか、ちょっとした文化人枠
で。文化人枠で、そう
そう。三浦淳さんとかが、
ね、マジで
中の一人として。
顔がイラストされてた。あの、 リアルタッチのイラストで、なんてい
うのかな。今、これ、なんかありますね、統一して、なんかこう、
ありますね、
そうそう、あの連載コーナーみたいな、おしゃれイラスト。
これ、しごくんじゃんと思って、しごくんの顔、超似てるのかと思って、そっくり
で、しごくんのおすすめなの
おすすめはあの中で、
あんまり家から出ないから、住んでる共同の、共同の3軒あるうちの2つが共同から選んだ飲み屋さんとうどん屋さんが。
そば屋は何なの？
そば屋はね、あの四ツ谷三丁目に、あれもチェーン店なんですけど、
そう
なんだっけな、弁天さんっていうところなのかな。富士そばとかよりはもうちょいランクが上な感じの、あの立ち食いそば焼きな感じなんだけど、ここのねそばがねすごいうまかった。
なんかあんま長くないし、
僕が想像するになんか5000円ぐらいする本格的な そばと食べ比べても遜色がないぐらい。その5000円ぐらいのそばっていうのは僕は食べたことない。
5000円のそば、
そばってあります
か？ないのかな。
そば解析とかじゃない
。いやもうそば1枚5000円とかありそうじゃないですか、そば界だと。
あるのかな。1500円ぐらいじゃない。2000円とか、
あなんか1000何百円とかで量がすごい少ない。
少ない
な。そう、ザルが裏返しになっている
。それぐらいのクオリティはあるような。僕なんかそもそもあの味音痴だから、大概美味しく感じる。
わかります、わかります、
うん、なんでわかんない
。元だから大概美味しい。
大概美味しい。
そう、
幸せですよね。
ねえ、
そう
なんです
。そうそうそう、ね、味がね分かる人って時々いるじゃないですか。
いますよ。
コーヒーとかね。
ああ、
前の友達が、青森の友達が焙煎してコーヒーを出す、ね、そういうお店を1日やる、1日だけやるみたいなで東京に来てたんですよ。で妻と一緒に行ったんですけど、なんかこれを俺たちが飲んでていいのかなみたいな。わかります。
わかります。
あ、でも、あ、違いもわかります。
ーーです
自分で引く男です。
そうなんです
。豆豆。この間ブログで語ってましたね。
なんか
思わず語っちゃったみたいな、なんか。
コーヒー。
コーヒーの違いも動物の違いも。
わかる。わかる。
いや、でも酸味があるコーヒーがわかるっていうのはすごい結構な通になりますよね。
そうですよ。いや、でもね、初歩段階だけど。コーヒーの話。あのコーヒー好きだと思ってたまに編集の人とか話すんですよ。めっちゃ詳しい人とかたまにいるんですよ、まあ、割といるんですけど、すっげえ話長くてめんどくさい。
逆に
あ、じゃあ次コーヒーにしたらいいじゃん。
コーヒー当てる。
コーヒー当てる。
あ、それコンビニコーヒーあるじゃないですか。
あ、セブンイレブンだ。
そう、あれをあの、ね、
あ、
コップをもらわずに自分のコップ
で、自分のコップで、
そう、つまり手でこう、
ちょっとちょっとで、それは違う職業やる、暑さに強いっていう職業やる、それは。
名前だけ
で。ああ、
いやでもね、でもね、あんま差は分かんないですよ、俺。全部美味しいと思うんですよ。コーヒー大概うまいなと思う。
ただコーヒーが大好きな人。
そう。で結局甘いもんとコーヒー飲んだら全部うまいっていう。
ね、何と飲むか。
そうなんですよ。
蒸らしの時間とか。
あ、そう、でもそういうのあるんですよ。そう、なんかね、
コーヒー屋さんもその時も3種類出してもらって、ちょっと一個飲めば、あ、違うね。
そうそう、違うの、
分かるけ
ど、何がうまいか。
そう、
うまいまずいのは分かんない。
全部美味しい。
そうなんです、本当そうね。
そう、まずいって概念がないのがあんまり。コーヒーって今週のジャンプで、あのこっちからロリョウさん見ました。
そういうテーマ
そういうテーマです、ね、
そう、だからこっち
から国産の豆がねえのかどうなんだ
って。そう、東京産のね。
リョウさんすごいよね、何気にすごい文化人みんな、ね、
そう、リョウさんが取り上げたってことはもう今ブームが続いてる。
あ、そっか、
続いてなかった。コーヒー巡りしましょうよ、ちょっとイラストなんで。
あ、いいね。
あの、仕事やってるやつとか。いや、あの、仕事ができる喫茶店巡りとか、そういうのも。
喫茶店、本当なんか吉祥寺なくないですか、喫茶店。
吉祥寺、もう三鷹の人じゃ
なくて。三鷹はまだなんかあるイメージがあるんですよ、喫茶店とか。
吉祥寺なんてもう、まず人がいっぱいじゃないですか、
喫茶店で仕事できないでしょ、これ。
あでも、
でもあ本格的な喫茶店は俺もできないです。ちょっとなんかこう
本格的な喫
茶店、チェーン店とかだったらもう全然できない。
トトールとか、俺逆だな。トトールとかのやりづらくね。なんかいっぱい人がいるし、なんか机ちっちゃいし。
机ちっちゃいの。ちっち
ゃい。喫茶店とか行くとあんまり長くいられない感じじゃないですか。ある程度いたらおかわりしないから。
だから人少ない売れてなさそうなところ行くんですよ。
それも逆にずっとこっち見てないかなみたいな気持ちになって。
そうそうそう。ああでもね、やっぱ売れてないところは何にも客のこと見てないですよ。客のサービスしようっていう腹がないですから。
そういてくれればそれでいいみたいな。桜になるから。
そうそう、桜になるし、もう面倒くさい仕事したくねえとすら思ってるから。
水も次に来ないです。
次に来ないし、まあ、とりあえず一回来てくれているっていうのは構わないです。
そこに暗黙の了解があるんですね。
そう。
ここはあればいけるな。一切かまってくれない。
なかなかないんですよね。
それないです
よね。そういうとこね、潰れちゃう。
潰れますよ。東京だと潰れます。
そうそうそう。
違う仕事をしてるオーナーが趣味でやってる店みたいな。
そう、それが一番ベストです。あ、
吉祥寺、そうそう、あれ、この間、
ああ、よかったですけど、
なんで、こう、何ですか。グラン、
グラン
倉庫みたいな。
そうそうそう。
ね、グランキオスク、
グランキオスク、
吉祥寺にあって、なんか、吉祥寺でいっぱい店出してるグループがあって、そこがやってる喫茶店があって、そこは割と人少なくて、ほったらかしにしてくれて、あの石川純さんとかがそこでネーム書いたりしてる。
へぇー。そうなんですね。
おすすめ。
あ、ってグラン、はい、なんですか。
グランキオス。
グランキオス。
はい。違ったら、すみません。グランドってなんだ。おぼろげな記憶で。
裏取ってるって
言
ったら。
裏取ってるって言えば、それはなんか言ってやってくださいよ。いや、
彼らに。
なんですか。
何
聞いてて、はい、リハビリヒルズの、はい、あの、沼津さんが、自負を岐阜って言ってすげえバカにされてた回が、はい、感じた笑われてた回があって、
そうですね、
そう、あれは岐阜でも自負でも、まあ、どっちでもいいっちゃどっちでもいいんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなん
です
マジっすか。そうそうそう、ね、割と最近なんですけど、その岐阜のとかなんかそういう記事になってて、その岐阜を開発した人かなが、あれは自負ですって言ったっていうのがすごいニュースになってて、それがニュースになるぐらいだからみんな岐阜だと思ってたんですよ。英語圏の人はみんな岐阜だと思ってるし、アメリカ大統領も岐阜だと思ってる。
大統領と一緒だ。
そうそうそう、
よかったよかった。
だからもう沼田さんは世界基準なん
だ。世界基準、世界基準なん
ですよ。そうなんです。もう本当に僕との小さな民族だけが自負って言ってて、世界では自負だった
んですよ。でも統一されたんですか。
一応まあその統一っていうか、その一番最初に考えた人があれは自負だよって言ったから、
じゃあ自負じゃないです。
結局沼田さんが言ったって書く
ってことで、その同じ人が世界中にいたって笑われるようなことではない。
よかった。
そう、
えアメリカ大統領オバマがとも一緒ってことですか。
それは裏取ってないんで、ぼんやりした情報なんで。
まあ大統領と一緒、大統領と一緒で。
そのグラフィックを省略した言葉は大体ギフ、あ、G から始まる、ガーとか。だからみんな岐阜っていうのは当然で、それが J から始まる岐阜っていう方が不自然。どっちかっていうと発音的には。
そうですよね。
そうそう、
JPEG は何て言うんですか。 JPEG
でいいんですか。僕あの、ね、ピングはピングでいいのかなってずっと思ってたんですけど、僕一応ウェブ業界に近いところにいたんで。
そうですよね。でも皆さん何て言ってました。
その時ピングっていう技術はまだなかったんですよ。
あ、
僕が行った時ってフラッシュっていうのができるらしいぞみたいな時期なんで、まだ全然、うん、だから俺ピングって俺は言ってるけど心の中でいいのかなって話です。まあまあまあそういう話で、その沼田さんを笑う人を俺は許せないんですよ。沼田ファミリーが
親切心で言ったんですよ。
あんま覚えてないです。そんな話しましたかね。
そうしましたよ。
それはね、今日ぜひ伝えたかったんですよ。
ありがとうございます。
ですが。
以上です。
ありがとうございます。
ます。またサポーターが。
なんかいるんだよな、またサポーター。
はい。
このビクトリー・ワナギさんってまたサポーターがなんかいるんだよ。
強力なサポーターがい
る。ファミリー。またファミリーですよね。直属の
ファミリー。直属先輩ですから。若頭。
若頭筆頭です。若頭筆頭。
あ、そうですね。あの、だって西野くん T シャツ今日何着てるこれの話何回するんですか、僕。いや、収録乗っかってないからさ。
しかも、見えないですよね。
僕も気になってたんですよ。これ誰ですか？なんか、イラストが書いてあるけど。
おじさん。
知らないおじさん。
ウディ？
知らないおじさん。知らないおじさんの顔が自然に浮き上が
る。ウディアレンのこと言ってからバカにするんだよ、この人。
ウッディアレンといえば西野くんってい う, もうイメージない
じゃあこのラジオ聞いてた友人が
そうです教えてくれて行ったらこれ他 T シャツいっぱい山積みになってるけどこれだけラス1だったんですよ。
へえ、運命だね。
本当最後の1着ですって店員さんが言ってて、これウッディアレンみんな好きなんですよねみたいな話したら、いやいや、もう先日嵐の相葉さんがこれとこの T シャツを着用されててって言われて、だからもうバカ売れしちゃってるんですよ。だから今俺これ着て渋谷歩いたら、人たちはみんな嵐の相葉くんが好きな人っていう風になってるんで、
相葉くんに影響されて、
相葉くんに影響されたそのバカな男なんです
よ。いい年こいて、
いい年こいて、
相葉くんの影響でニューヨークに
行った。行った。だからミスとも食ってんだろみたいな感じになってるんですよ、相葉くんが宣伝してるから。
そうなんだ。
なんかたまたま好きになったものがおしゃれ的なものでいじられるのが結構辛いんで、
全然気にしてないですけど着てきてるぐらいですから
顔が似てるから
ね、目が合ってる。そうか、なんか話したいことありますか？
津田さん、なんで振ったんですかこの話この T シャツの話。
これもちょっと売れとこうと思った。あのあとなんだろうな、
あとなんだろう、
すげえ楽屋落ちたよ。
いいですか、はい、じゃあ話して。
どうぞどうぞ。
その年間も5人ぐらい、すごいウディアアレンイジリをされてるのを見て思ったんですけど、これはちょっとある打ち合わせをしてて、好きな漫画なんですかって聞かれたんですよ。で、望月峰太郎とか、松本大洋とか、あと高野、文庫さんとか好きですっていうようなまあまあ その辺の名前を挙げたら、サブカルですね
って言って。ああ、まあそうなりますよね。
サブカルだから好きになったわけじゃない
んですよ。まあそうですね。
僕らが好きになったのが、後から来た人は勝手にぐるっと丸で囲んでサブカルって名前を付けただけじゃないですか。それがね、それに対して怒りを感じた。ああ、
それわかります、わかります。
それだから好きな映画何ですかって言われた時、
そう、
なんかえなんかこうそれで測るでしょみたいな。
でもね、俺未来世紀ブラジル、あれ名作でした。すいません、すげえいい映画でした。
そうだったでしょ。全然対応覚えてないね。
ピーパイソンもするんですよね、あれ。
そうよかった。そう、その話を聞いて、そうそう、それも、その話を聞きながらそのことを思い出して、そう、あの沼田さんと思って。
本当はね、もっと
若林
だね。それもいい映画。
そういうことまで広がんない。
サブカルですねって言われるのはやっぱなんかちょっと抵抗ありますよね。
でもサブカルって主語ですよって言ってはいいんですよ。もうそれサブカルじゃもうカルチャーじゃないですか。
何ですかって聞かれちゃう。サブカルって何ですかって聞
かれちゃう。その一昔前のオタクみたいな感じになっちゃって、
もうそれすらも今カルチャーだから全然もう
サブ
カルじゃないです。
何ですかね。ちゃんと読んでるんですかね、その人は。
サブカルですねっていう。
読まないで言ってるのか、それとも読んでて一瞬回って俺も読んでて経験したけど、まあサブカルですねみたいな。どっちなんですかね。見てなくて、あ、
1回ぐらい読んだんですよ。1回読んで、あ、こんな感じかみたいな。
褒め言葉と思ってた。サブカルって呼ばれたいんでしょ。
よく知ってますね、漫画みたいなことに言ってるのかもしれない。どっちなんだろう。
いや、なんか、いや、ちょっとね、やっぱりその世代だねっていう感じが。
世代っていうこと、世代漫画はあるじゃないですか、うん、まあ、ドラゴンボールだったり、筋肉マンだったりっていうのは、もう僕の世代とかめちゃくちゃ通ってるじゃないですか。
それもね、あれなんですよ、その好きな漫画なんですかって言って、ドラゴンボールと筋肉マンですっていうのも、ちょっと
抵抗ある。
抵抗ある。抵抗あるっていうか、なんだろう。本当に好きだとした人も、本当に、冗談でしょみたいな雰囲気ない。
あります。
だから本当は未来世紀ブラジルよりも好きなのがあるんじゃないかなっていうのを。
インディ・ジョーンズ、グーニー
バック・ザ・ザ・フューチャーで。
そう。好きな本なんですかって聞かれたときに、村上春樹の夏目漱石。ああ。
好きだからいいのにね。
そうそう。
でもなんか言いづらい。
なんかそれを自信を持って言えない自分もダメなんですよ。
そう。なんかもうすごいふわっとした話ですけど。
いやでもわかる。でも、ね、それを言うっていうパターンもあるじゃないですか。あえて私一周したけどそれ行きますみたいな雰囲気だ。
そういう人って、もう自分に自信があるというか、ある程度の、そういう、なんだろう、言っても、小馬鹿にされない人って、なんですよね、多分。
なんかね、言い方考えちゃうし、ちょっと恥ずかしそうに。
どっさり考えそうだな。
僕ほんと、もろに好きな本何ですかって聞かれたら、夏目漱石と村上春樹なんですよ。それ言うときに、ちょっと恥ずかしそうに言った方が、いや、ちょっともうベタで、あれなんですけど、みたいな感じを出した方がいいですか。その、松本太陽ですっていうのも結構近いじゃないですか、それが。
一世代前。
確かに、なんかちょっと恥ずかしい。
そう、それと逆にもう、知ってるかな、村上春樹。
それかな、正解が出た。
それだ。それだわ。
それだ。
あ、知らないかもしれない。
すごいマニアックな。
これは面白いです。
あ、いいですね。あ、正解出た。
さすが。
夏目漱石って知ってる。
そうです
よ。いいな、それ。いいですね。それは難しいですよね。でもなんかこう。
それすごい
です ね。でも。じゃあその人が求めてる正解は何だったんですかね。
いや、正解はね、ない。ただ単にそういう。
だからその人的には褒め言葉として扱ってるかもしれないですよね、それ
は。あ、その人の思考がそれで分かるから、その2つ聞いて、あ、そういうの好きなタイプの、タイプ別で、こう、サブカルグループ、ドメジャーグループ、もうなんか分かんないけど、また違った。
言ってる途中で、ね、気づくんですよ。あ、これ採点されてるんだって。あ、聞かれた時点で気づけばよかったんですけど、だからなんかそういうプロフィール用意しとかないといけない。そうです
ね。俺も大学の受験の時に面接があったんですよ。推薦だったので、で僕趣味が全くなかったんで、まあたまに映画見るから映画鑑賞って書いておいたんですよ。そしたらその先生がめちゃくちゃ映画好きな人で、わお、映画鑑賞何好きって言われたんです
よ。やばい。
で俺その時映画を知らないってことすら知らなかったですよ、自分が詳しくないって。だから僕はあのレオンが大好きで。そしたら、おお。
でも良かったんでしょ。
そうだよね。
まあいい映画だよね。
いい映画という旬だったじゃん。そう
ですね。だからレオン
っていうのはチョイス、
最高のチョイス。
なんか、あ、時代を感じる。
最高の俺の中の映画でその時、
今もレオン、
今バックと
ザフューチャー。でもね、わかります、本当にちょうど物心ついて初めて洋画見たっていうかなっていうぐらいのタイミングが、
その思い出もあるの
よ、クレムリンと。
当時はおしゃれな感覚だったレオン、
本当に。
そう、
ちょうどリュックベストのおしゃれ感覚。
俺もだからそういう意味も込めていったんですよ。
映画、
俺の中の最大の知識がレオンだった。
ニキータとか、
ニキータとか、
それがこすられすぎてあれなんでしょうね、きっと。でもバック・トゥ・ザ・フューチャーとかはもうその今、逆に今
言
うと、レオンとかもこすられすぎちゃって、
レオンはちょっとなんかね、え、そこみたいな。
そうそう、ってもう。
バック・トゥ・ザ・フューチャーもみんな好きですから、基本的に。
基本的に好きで、スター・ウォーズとかもそういう、なんかレベルじゃない。
ムロキさんのドックの、あの、あれもすごいよくわかると思います、あれ。
あれいい。
言われてみれば、そう、その通りだなっていう。
泣けますよ。バック・トゥ・ザ、最近ブログに書いたんですけど、あの、ドッグが昔30年前にマーティと会って、でその30年間またマーティと会えないわけじゃないと未来に帰っちゃって、で会った時の気持ちを考えたら
泣ける
くらい、なんか俺あの頃の思い出をずっと我慢して我慢して、やっと話せると思ったけど、相手は俺のこと知らないですから、俺は知ってるのに。
ドッグ側の気持ちになれた。
ドッグ側の気持ち。
年を重ねて。
で、最後、駐車場で撃たれたところに、マーティが帰ってきて、 で、本当は防弾チョッキ着てたんだって会った時に初めて30年前の周りのあいつ会ったんだ
って。やばい、すげえ見たくなってきた。あ、俺家帰って DVD
で。その最後のセリフが何でしたっけ。
であのこうやってあの破いてね、手紙を見せて固いこと言うなよって言って破いたじゃないかよっていう固いこと言うなよってセリフを言うんですけど、そのセリフいつ言おうと思ってたんだよって
温めさえそうです。
見て
にしたら言ってやろうと思ってたんだろうなと思
って。いやマーティーなってたら歴史変わっちゃいますよ。
そう
です
ね。だから科学者だし、ちゃんと初対面のぶりしたんだろうなとか。
いい話ですね。
そうなんです。本当にあれはいい話です。バックツーザフューチャ
ーていうか、そのお寿司さんの話がいい話ジーンとして。
そう、本当はそこね、感動のシーンですよ。
その頃見た映画を今もう一回見るのもね、いいかな。
俺は小学生ぐらいで映画館でね、親に連れられて行ったの見たんですよ、
スパックだけで。
親と行ったってのもいいですよね。
そう
です。
だからその思い出もあったりして、なんかね、
思い出とか。センスある親はいいですよね。
バックトゥーザフューチャー見る。
だからたまたまですよ。本当にそんなセンスとかないんですけど。
俺ビバリーヒルズコップ2だった
よ。いいじゃないですか。
最高
じゃん。面白いじゃん。
なんで2から見る。わかるわ。わかんないでしょ、子供に。
同時上映。多分黒木さんが見たのをバックトゥーザフューチャー2とかじゃないですか。
いや、俺ワン。ワン、ツー、スリー全部映画館で見た。
そうなんだ。それいいですよ。左リズコップ2分かんないですよ、エロいシーンとか。あ、
確かに、
まあ、逆にそれはそれでおしゃれじゃないですか。
テラミスさんそんなだって全然監督してるんですよ。うちの親映画なんか見ないんだもん。
あ、そうなの、
うん、たまたま1回だけ行った映画が。
でもそれ今として、ね、話題として印象として、ね、
まあまあ、今やっとそれが報われました。
貴重でリアルタイムで見たそれすごい貴
重だ、ね、すごい。だってアニメとかでしょ。そうや、
漫画
待ってみ
たいな。そうそうそう、
吹き替え版を見るじゃないですか。
それ自慢になりますよね。
なるか、
なんかね、笑い話としてできるじゃないですか。
洗濯機でね、おもちゃのコインと札をね、ぐるぐる偽札をね洗うんですよ。
そういうシーンがある。
そういうシーンがあって、それだけしか覚えてない。何やってんだろう、これ。偽札を本物っぽく見せる。
めっちゃ強く覚えてます、なんかそういう洋画で。なんか自分初めて。
洋画じゃないんだけど、あのね、あのテレビで、なんかたまたま一人で、すごいちっちゃい時ね、テレビつけた時に、あの、なんかすごい、いかつい男の人が女の人をグワーって抱いてるシーンがあって、その男の人の背中に入れ墨が入ってて、それすごい鮮明に覚えてて、で大人になってからあの仁義なき戦いを見たら、その津原文太が最後ね、あの悪いやつの、あの弾を取りに行く前に女を抱くんですよ。そのシーンだ
った。すげえよ。
それを見て、あーと思って、その幼少の時のテレビで見たシーンと
それつなが
って、すごい感動した。
そう
ですね。
神秘だけどね。
っていう思い出があります
ね。よく覚えてました
ね。何となく、今、子供がいて、何を見せるかみたいなのを結構考えて、これもしかしたら覚えてるかもしれないです、そろそろ。
確かに。今何歳ですか。
今ね、この間3歳になって、
あ、じゃあ
何ヶ月か前に、明日の話を聞かれたんですよ。僕、明日みたいなことを、その時は明日って言葉知らなくて、今日、あの布団で、今日、公園行って遊んで、それ多分明日やりたいことなんですよ。びっくりして、明日のこと言い出したと思って、言わないでくれみたいな。まだ俺と一緒に今日にいてくれみたいなと思って、最近、昨日の話をして
もらって。おー、すごいすごい。時を。
そう。
認識し始めた。
そろそろなんかこう、記憶に残るな。
確かに、そっかそっかそっか。
言葉を喋り始めたらあっという間ですよね、でもなんか。もうこの間ね、久しぶりに子供と会って、
離婚した
んだけど、あの、よく実家の、妻の実家でお世話になってたから、そしたら、父、肩車してくれて、今日はありがとうって
言って。おー、
今日は来てくれてありがとうって言うんです
よ。説明して
もらう。かわいい。かわいい
ですもんね。たまに使えない。
ニートたけしの話聞いてるみたい
な。なんかね、そう、なんかわかんないけど、じゃあ、あの保育園自身ね、別に毎日行ってたりするんだけど、まあ、毎日行ってたりするけど、すごいなんか感謝の言葉を言うんですよ。そう、一つ一つ。あだからみんな今日来てくれてありがとうねみたいな感じ、パズルみたいだけど、それをなんか純粋な気持ちで言われるわけですよ。一個一個まだなんだろう、その大したあれじゃないですよ。今僕が言ったりするとすごく親切で浅い言葉になるんですけど、この子供のピュアな時の言った気持ち、
子供いる人は全員わかります
。もうすごいね、キュンキュン来るよ。まあ、切ないけどね、あれってこの言われちゃうのかって思ったけど、かわいい、それはありますね。
200万円と500万円でしょ。
何を最初に見せようかなと思って
。あと音楽とか、そうなんかこうちょっとわかんないけど、そのサブカルじゃないけど、なんかちょっとこう今風のことがあのね、 J-POP とかっていうとバカにするとあれだけど、ビートルズとかなんかこうジャズとかおしゃれなものを今のうちに聞かせとけばいいかなと思ったけど、その畑が僕にはないと思って、うちの CD ジャケット CD のあのあれとかね、チューンズとかに入ってないから、今更ちょっと背伸びしてそんなの聞かせるわけにもないけど、そういうのをやったらなんか将来ギタリストとかになるのかなみたいな。
東京にね来てね、デザイナーさんと編集者さんと3人でデザイナーさんの家で打ち合わせをしましょうみたいな話になったんですよ。もう東京出てきてもまだ何年か前の時に、そのデザイナーさんがふと、いやうちは親がビートルズ大好きで全部持ってたからなみたいな話をして、うちステレオもなかったよ、まあ俺もやっていけないなって思って、だから、まあ、なんとか育ちの差ってそういうとこ出るなと思った
んですよ。聞いてもそれ聞かせとこうかなと思って。
確かに親が聞いてるやつ絶対これも影響されますね、うん、俺もよくドライブの時岡村隆子すごい流れてるから岡村隆子聞くともうすごいフラッシュバ
ック。音楽聞くだけ、音楽家だっただけいいですよ、うん、全然聞かなかった、
俺も聞かなかった、そのまま
に俺も家では聞かなかったけど、車の中とかドライブとか
で、それもうラジオですね。
だからこんな面白いおじさんになっちゃったんだ。
食べっ子動物
はね、そういう人がデザイナーになるんだと思ったんです
よ。いやもう無理でしょ、その文化こっちにない。
ないない、うん、そんな人とね、あの話が合う気がしなく
て、金持ちの子はみんな金持ちだ。
そうあとやっぱなんだっけ、大学卒の親の子供は大学に行くっていう、この間なんかの授業で、うちはね、2人とも、ね、高卒なんですよ。僕一応行ったけど、中退なんで、こいつ大学行けないのかなって。
そうですかね。
なんか、
ね、
そうらしいですよ。まあ、その、まあ、全員には全員なわけはないですけど、そういう傾向が。大卒の親は、勉強が習慣になってるとか、大学行って当たり前みたいな気持ちがあるんで、子供も自然にそういう気持ちになるけどっていう話です。
なんかそのなんだろう、子供生まれる前とかはそういうなんだろう、かっこいい音楽聞かせたり、もうおしゃれなそのなんだろう本とか、そういう教育みたいなさせようかなと思うけど、まあ、いざ子供が生まれたらわーわーってなってきて、その文化的余地をなんだろう、ぶっ込むのに余裕がなくなるっていう。
絵本は選びません？
絵本は選
びますよね。僕も絵本は。
絵本とか、
自分のエキスをそこで注入しようと思って。
絵描かせたいですか、子供には。
うちの子供まだね、3歳だけど丸が描けない。全く絵の才能
が。丸が描けない。でも 3? どうなんだろう、
それで。大体描けない。3歳児検診で丸描けますかっていうのがあるんですけど。うちはね、
でも鳥谷さんが3歳で描けたかどうかもわかんないじゃん。
そうかな、でも分かんないですけど、多分ない。
そうか、
まあ、子供の話なんですか。
なんかその子供に聞かせる音楽をさ、例えばそのビートルズのさ、あの本物じゃなくてさ、ビートルズのなんか大正ごとバージョンみたいな、ああいうやつを聞かせて子供のうちに、しばらくしてからオリジナルに会った時、オリジナルの聞いた時どういう気分になるんだろう。
さっきの仕事と同じなんだよ。 人気なきだ
よ。いやでも子供はもうオリジナルはその対象ごとバージョンでオリジナルだと思ってるわけじゃん。あ、こんなバージョンもあるんだって思う。
で思うよね。
あ、そっか。
カバーしてるわ。歌詞までつけちゃった。
スンクがカバーしてるバージョンもあるって聞いて
る。ああ、そうなんです
か。誰が買うのかなと思ったけど、全盛期に出してました。お金あると何でもできるんだなと
思って。何それ。ビートルズがやっぱりいいのかな。
スタートアップ。そんなこと。
なんかビートルズ間違いないみたいなのもありますよね。よくわかんないけど、使っときゃ。
ストーンズとか。
よく覚えてますね。はい。
ビートルズって大体4人言えるじゃないですか、名前。ローリングストーンズ言えます。
ローリングストーンズ誰でしたっけ。
全然出ない。
あれローリングミック・ジャガーって何でし
ょう。ミック・ジャガー、キース・リチャード、キース・リチャード、あと言えなくなる。
ブライアン・
ジョーン
ズ。そう、一人も言えない。
一人も誰だよ。
なんとかワッツ、
ナオミワッ
ツ。急に知ってるじゃないですか。
ねえ、なんかみんななんかロッカーですね。
分かんない。その名前の、いや、まだ全部出てないです
よ。え？ミック
です。え、何人
の？しか知らない。
もう、キャリー。何人？ちょっとめくちゃかった。
やっぱすごくなんか詳しそうだけど。
いや、僕分かんない。僕ね、僕ストーンズのアルバム何枚か持ってて言えないです。でもストーンズはね、途中で人入ったり抜けたりしてるから。
ブライアン・
ジョーンズは途中で死んじゃった人。あ、一番最初死んじゃった
人。死んじゃいましたね。
詳しいですよ。十分詳しい。
だからポールとジョンやってるからなんかすげえ詳しいのかなと思って。
あ、そうだよね。
そんなにビートルズに対して愛情ないんだ。
あ、そうなんですか。
あんま書いてるからね。
そうか、
言えないです。ストーンズはなかなか全然言えます。あ、そういうのってパッと言えたらいいですね。なんかそういう問題集とかないですか。
メンバー、あれはあのクレイジーキャッツ全員言えますか。
クレイジーキャッツ全員言
えます。クレイジーキャッツはちょ
っと待って、
ハナハチ、
ハナハチ、ハニケン、ハニケン違う、
ハニケン、ハニケン。
そもそも何人いるん
ですか。ね、キーボードがね、2人です。キーボード
ピアノがあったら、ね、上の、
上から
上に
花始めでしょ、谷家、犬塚博士、
桜
井千里、石橋栄太郎。
ああ、そう、石橋栄太郎。変わった人ですね。
そうそう、石橋栄太郎が最初に病気で辞めて、料理評論家かな、料理家かな、なんかなった
んです。今生きてるの一人だ
でした。今ね、犬塚博士だけかな。桜井千里がどうだったかな。桜井千里と犬塚博士が桜井千里がこの間亡くなったのか。
メンバー名前。
い
や、ココア。
ココ
ア。言えない。
ココア。あれ一番、あの、三浦恵理子はココじゃなかったっけ。
あ、そうです。
三浦
恵
理子。
恵理子。長作は
あれリボン。あれリボンです。リボンです。ココってあれだ。あ、
それ山井真希は。
あれココ、え、
あ、モチだ。モチだ。
モチだ。モチだ。モチだ。
モチだ。モチだ。モチだ。モチだ。モ
チだ。モチだ。モチだ。モチだ。モチだ。
知らない。
畑田恵理子。
あ、そうです、
羽田エリカ。
羽田
エリ
カ、羽田エリカ。何の話だよこれ。
ここが面白い。
ここ言える、
言えないな。
ビーチボーイズ、
ビーチボーイズ、ビーチボーイズ。水井は
一人でも知ってるんですか。ビーチボーイズ、
ビーチボーイズって何。そもそも俺わかんない。ビーチボーイズ、
それはソリマツとタケルです。
俺なんかそれはミュージシャンなの。ミュージシャン、そういうことは言ってるの。え、そんな知ってるの。ビーチボーイズってメジャ
ー、サーファーロック、
ビートルズ、ストーンズ、
ビーチボーイズ。
アメリカでは有名ですね。
マジで、
そういうのね、これ言えたらかっこいい配給みたいなの
を、それ多分なる、
企画になりますよね。企画になりますよ。
本になりますよ。やばい、取られちゃうやつ
と。これは次の特技で。
あ、そうだ、メンバーいっぱい覚える。
いいっすよ、そういう。
それだけっていう。曲はっつったら、
知らない。
セックスピストルズ。
セックスピストルズは誰だっけ。
あ、言えるよ。
ジョニー・
ライト。
ロッド。あ、ライトとしてもいいっ
すよ。あと、
忍び者
だ、忍び者あとわかんない
僕もその2人しか
何人います
4人だよね
4人誰を言うんだよ
な、だ結局それね、有名なやつしか知らない。
ミスチルは？
ミスチル？
ミスチルは。ミスチルは。ハマちゃんに似てる人がいることしか知らない。
桜井なんて言うの？
桜井さん。
え？先生。
桜井
な
ん
て？そう、あれ？桜井和俊じゃない。
言葉みたいな。ね、言葉みたいな。俺は今言って恥をかいたので逆の言葉じゃん。もう恐る恐る
ね。そうですね。
裏を取らない。適当なこと言えない。
オアシス言えますもん。
オアシス、
オアシスなんだっけ、ギャラが今日、
ノエルギャラが、ノエルギャラが、
リアム、リアム、
それはギャラが今日で
しょ、ギャラが、あと何、あと3人、
あと2人かな、
あと2人、
あと2人、
ああ、ブラー。
ブラ俺わかんない。ブラって一人じゃないの？
ブラ。
ブラさん。ブラさんってバンドなんですか？
ブラはね、バンドですよ。なんか
今アルバム出した。
お、
出してる。出した。あの人しか。あのなんとかデーモンアルバム。
へ、
うん、あとなんかね、有名なジョニー・グリーンウッド、なんだっけ。なんか映画の音楽やったりする人。
アレックスみたいな人もいます。
アレックスリオヘッドの人
も。俺も全然。リオヘッドも聞いたことない。なんか、ブラーとかは昔は言えたような気がするけど、昔は言えたけど今言えないみたいなのもあるのか、探せば。
そう、弱い。みんな弱い。
洋楽の音楽も本当全然わかんないです。
名前覚えて忘れるもん、外人の名前って。やっぱ世界史の時もそうですけど、全然覚えられない。
多分、昔だったら言えたんですよね。ビースティーボーイズとかだったら、昔は多分言えたと思う。多分今わかんない。
わかんない。
興味がなくなってる。
そうなんだ。
失われていきますよ、そういう記憶は。
そういう、軽音部とか、そのロック好きの友達がいたりとかだったら、そういうのは、こう。会話の中でなくなってきますからね。もうそういうのも一人、基本一人じゃないですか。なんとかかさみたいな話をしなくて、そうですね。そして置いていくんですよ。新しいものをやっぱどんどんねインプットしていかないと。
クソジジイでしょ、クレイジーキャットの名前全部言えるとか。
クソジジイです。クレイジーキャットをもうそもそも知らないですからね。みんな。
いやでもちょっと日本人としてちょっと覚えたいな
それは。そう。この間日本のね喜劇。日本の喜劇っていうね文庫本があって、それをもう最初の絵の件の頃から遡って、まあ、ドリフ後ぐらいまでもう書いてある本があって買ったんですけど、そのなんかプレミアがついてて、2500円ぐらいしてね、文庫本、それをね読んでるんですけどね。
まさかに入っている、
全然入ってこない、
入ってこない、
まあ、ちょっとね、わかんない、作者忘れちゃいましたけど、なんか研究家ですね、そのなんかね昭和喜劇みたいなのが好きなんですね、唯一これの好きなの、
あ、そうですか、
詳しくなろうと思って読んだんですけど、全然頭に入ってこないですけど
頭に入っていかないんだよ、
そうなんですよね、なんかこれやった人面白いぐらいの感じかなって、
すぐ忘れちゃう、
面白いです。でもこの流れでこれがあるんだみたいな考えると面白いです。じゃあ頑張ろうみたいな。
そっから先のさ、
なんですね。
落語とか、落語家とか。
あ、そうそう、落語とかね。
落語家ね。
江原さんといえば落語
ですよね。ね、最近全然聞かなくなりましたね。この前で集まってる。なるほど。
だいぶ進んでます
けど。じゃあそういうことですね。それぐらいで、はい、なんかありました？宣伝。
あ、じゃあもう一回いいですか？
はい。
はい、あの戦国ベースボールっていう子供向けの本が、はい、出てるので、集英社未来文庫から、あのお子さんのいる方は小学校中級から読めるので、ぜひよろしくお願いします。 売れたらパート2があるかもしれない。
みんなでみんなで
上原
さんを売ろう、
買い支えてください。
とりあえず一生懸命売って、あのネガティブなことを言わないようにさせ
る。ネガティブなことを言いたくないよ。
何でしたっけ、なんかあの褒められたんですよね。
あ、はい、これでもね、さっき
言いましたっけ。じゃあいいです、
はい、
じゃあみんな買ってください、ぜひ。
すごくフルチン君は大丈夫ですか。
フルチン君、
単
行本買わないですか。
中
二、はい、単行本買わないですか。
単行本買わないですか。話は全くないです。じゃあ早いもん勝ちだぞ、
ね、誰かお願いします。大手出版社、はい、
中二イズムを見てください。
マーベルから、マーベルから
すごい、アメコミだ。すごい映画になるじゃないです
か。フルチンク、
アイアンマンみたいな。
かっこいいよ。
アベンジャーズの一人として出てくる
じゃん。まさにそれ。ア
イアンマン。バードダウン20ニアが。
はい、まあベイマックスっぽい形。
うちはね。
はい、じゃあそういうことで、今回で。おしまいです。今回の仕事はこれでおしまいです。はい、じゃあおやすみなさい。
おやすみなさい。